こんにちは。
こんにちは。
ユリアの館の木下博之です。
深月ユリアです。本日もよろしくお願いいたします。
本日は子供の城と書いてます、はい。
子供の城ですか。はい。
だから中国って、その案外と周辺地域が曖昧だったんですね。だから、
はい、
国民国家として、
はい、
減るまでの間は、すごくその、うん、中国っていうのは周辺がボヨンボヨンって伸びたり縮んだりする、
はい、
曖昧な地域だった。
うん、
新王朝まである。
はい。
で中華民国ができた時にようやくその国家だという意識が生まれて、
国家という
意識する。
はい。
だからそう考えたら、ね、だからフィリピンがそのスペインを引き入れてですね、うん、その、
はい、
あのいきなり汚いのためにやった時にですね、その
はい、
あんまりその中国はフィリピンに関して当時ですね、1590年当時、うん、あまり兵団を押しかけてこなかったんですよ。その、
はい。
という、その中国系の国がいきなり解体をしてですね、スペインで、ね、
うん、
あの、スペイン領フィリピンマニラの中に入ってしま
った、ね。はい。
あっさりとね。その時に中国軍が押し寄せてきて奪還しに来るかと思ったらそうでもなかったんですね。
はい。
なんだか微妙な空気が出ただけが流れたということなんだけど。
はい。
それはだからもう、けがいの民として放っておくということになるわけです。当時の新王朝ですから。
はい、なるほどね。
というような中国の文化を思い出すことができます。で、そこがわからないから、はい、あの、なんでかっていうのがわからなかったんです。
はい。
で、その豊臣の、あの、豊臣秀吉のその、
朝鮮出兵、はい。
それと関係があって。
はい。
だけど、朝鮮に関してはそうじゃなかった。ね、やっぱりこう、うん、なんか追い払う必要があったのかなと言われてます、ね、だから朝鮮本
部、はい、追い払う必要があったんですか。
そのやっぱりそうですよね、その、
はい、
別の勢力が入ってくるわけだから、あの
アジ
アみたいにね、
うん、はい、
で私だからこれをだから長年だから言われてますね、はい、その他の国は征服したんですね、はい、だけど日本は征服されなかったみたいな言い方があった
んです
けど、
ね、うん、
あのやっぱり東南アジアってさ、あの
そもそも
文化がちょっと違うんで、
はい、
東アジアの北側の東アジアと文化がそもそもちょっと違うんですよ、南側。
はい。
だからあのでまた西洋ともちょっと違うわけです。
はい。
東南アジアという地域はね、また独特の空気感があってね。
はい、そうです
よね。彼らの空気感からすると、うん、だからやっぱり大弁者を立てたんだろうなという、はい、西洋人というね。
お、大弁者ですか。おお、それは面白い見解ですね。はい、
うん。だから政治家を擁立するみたいな感じです、ね。
はい。なるほど。
西洋人のものを
擁
立しておけばですね、
はい、
その、
うん、
引っ張ってこれるとヨーロッパとの
貿易、ね、はい、
構造を作ることができ、なおかつ中国とね、うん、あの距離を置くこともできるです、ね。
はい。
西洋人の大弁者を立てたという感じ。
はい。ああ、大弁者にね。はい。
大弁者なんですよ。だから、フィリピン人という有権者が出て
はい。
その上に立てたっていうところなんで、だから、
はい。
あの、当時のスペイン人たちというのは、
はい。
形上支配者として、形上なんですよ。でも、結局はその、はい、有権者、
うん、
あの、フィリピンの言う通りになってるんですよ。そうじゃない。
え、そうなんですか？
できない。
形上支配者だけど、フィリピンの言う通りになってるんだ。おお、そう。
だから、はい、あくまでフィリピンの文化って違いますね。
はい。
それに、そのアフリカとかでね、その、
はい、
多くの、だから、あの、奴隷が生まれてしまったっていうことも聞いてるんですけど、はい、それもだから、現地のアフリカの中でのその、豪族が、はい、その送り出したという説が濃厚なんです。
なるほど。
買い取ることができたのかなんかっていうこと
で。はい。ああ、
それだけの広大な領土を本当にその物理的に支配はできないんですよ。
はい。
だけどそのやっぱりそういう利益上の問題で代弁者として立てると。
うん。
だから、
なるほど、はい、
もう政治力学が変わると追い出されてしまったんですよ。
はい、
あ、支配っていうのはそんな完全に物理的にできるもんじゃないっていうこと、うん、
はい、
だからそのやっぱり政治力学が変わったら追い出されてしまうような存在ではある。
はい、うん、
だから西洋人がだから東南アジアに喜んで引っ越してきてもですね、
はい、
お金がなくなったら放り出されてしまうことよく聞きます。
はい、うん、面白い、ね、見方ですよね。それは歴史教科書に書いてないですか。奥深いですね、
うんうん、それはだから中国の気概が書いてないですね、
はい、
そんな、
はい、
あんまりだから書かれてないこと多いですよね、実際の教科
書。そうですね、うん、まあ、教科書はすごい単純化されてるというかね、うん、
うん、単純化されてるし、そのやっぱり、
はい、
なんだろう、その本当にこう身に迫る見解っていうのをね、なぜか言ってからね、はい、なんかやっぱり思惑がありますよね、うん、教科書作る側。
そうですよね、
あのそう考えたら理解しやすいっていうところをね、あんまり入れてくれない、
はい、
なんでですかねと思う。そしたらね、単なる暗記じゃなくて理解できるようになるんですよね、歴史。
はい、そうですよね。
あのね、
まあ、受験の教科書がちょっとおかしいからね、ただの年代、年号とか覚えさせたいとか、そう全体像をつかめないからね、年号ばかり覚えさせては。
うん、そのつまり長々とした長文の中の文脈が本当に生きてるのかなっていうね、
はい、
解釈が合ってますかって、そもそも。
そうですね。
うん、その偉い先生が書いてはいるものの、
うん、
本当にこの解釈よくわかんないなっていうような解釈が書いてあるから覚えられないんですよね、結局なかなか。
はい、おっしゃる通りですね。
ああ、やっぱそうですか。やっぱそういう感じしますよね。腑に落ちないんですよ、はい、あの解釈がどう。
うん、
生き生きした解釈じゃないんですよ。なんか共感できる解釈じゃないんですよね、私がさっき言って。
まあ、共感はできる解釈ではないし、うん、なんかストーリーがないんですよね、うん、そう、うん、ストーリーがないと共感はできないですよね。ただの単語と年号ばかり覚えさせられて、もうわけわかんなくなっちゃいますもんね。
そうなんです。
まあ、偉い先生が書いているんでしょうけど、その偉い先生は研究者が多いですから、研究者の方々は別に子供を育てるより自分の研究の方が大事でしょうから、うん、うん、まあ、あんまりやる気なく書いてるのが実情じゃないですかね。
ああ、そうなんですね。
まあ、そういう方多いんじゃないですか。やっぱり自分の研究が大事で、お金のために仕方なく学校の先生やってるっていう人たちの方が多いので、うん、研究者としては稼げないから。
まあ、そうか。
まあ、それで一応本でも出しとけって言われて、本は出すんだけど、うん、でも研究者って目立ちたがり屋というよりは、ちゃんと自分の研究に忠実したい純粋な人たちが多いから、もうそれもお金のために仕方なく書いてるって人たちが多いんじゃないですかね。うん、
そうですね。それとやっぱり歴史の分野は広大でね、はい、だから自分の専門でない人も書かないといけないってこと、はい、
そうですよね。
まあ7名ぐらいが上がってますけどね、それで、
はい、
それだけの人数であれだけの分野を全部書こうとするね、
なんか、はい、
きちんと見れてない部分が入ってるなってい
う
のは、
そうですね。
で、まあその文化教育っていうことを考えた場合ね、でも、
はい、
きちんと文脈が通っていないと、だから
例えば
ね、
うん、
そのまあ未来にそのデータだけが残っていて、
はい、
まあ、シェルターとか生き延びて、そしてデータだけが残っている、うん、という時にそのデータを見返してみても、その文脈が読めないというね、
はい、
意味が分からなければそれを再現できないんですよね、うん、いろんな文化がありましたというデータが、
はい、
それを見返してみて、それがどういう意味があったのかということをね、文脈が読めないと結局再現ができなくて文化が貧困化するんだろうな、みたいなと思う
んです。そうですよね、うん、文脈が読めないと文化が貧困化するのもそうだし、やっぱり脳ってこう文脈とか全体像を見てこそ活発になるから、単に単語とか年号だけ覚えたらロボットでもできることなので、やっぱり脳が退化していくんじゃないですかね。
そうですよね、
はい、 脳は常に使わないと退化していくものなので、うん、まあ、単語とか年号ばっかり覚えることは脳を使うとは言えないので、そう、
ね、でね、あの、では、はい、芸術って何かっていうところを、
はい、
芸術っていうのはだからその理想とね現実と比だとするとね、はい、
うん、
まあ、技術っていうのはまあ現実化できるところは技術ですよね。でそれに対して理想と現実のギャップを付け加えたものが芸術とかだから、
はい、
このギャップが芸術だとしたら、その人はやっぱ芸術を楽しむんだけれども、
はい、
例えばまあ男性と女性ってね違うからね、はい、お互いに興味を持ってるっていうのはその芸術的な人ですよね、うん、そのギャップがある、
はい、
現実と
理想、ね、そうですね、
うん、それ楽しいんだけど、結局日常に落とし込むにはそのギャップを縮めないとね、現実上にはならないっていうね、はい、で、
うん、
日常化してしまうと別段ロマンではなくなるんですね、
はい、
そういうギャップがあるわけですので、
はい、
だから昨今のだからその経済不安ですね、
はい、
人間のだから社会が時折破綻を仕掛けるっていうね、
うん、
やっぱり芸術を芸術のまま放っておくというのは大きい側面ですよね。
芸術を芸術のままに放っておくことが大きい側面である。なるほど、
う
ん、
例えばね、だからそう見た目だけで建物を美しい電車を作っても、
はい、
それがねそのうまく乗られていないとかね、うん、現実の方は見ない、
はい、
箱物とかね、うん、あるいはその、はい、コミケとかね、あ、どんどん毎年で内容は楽しくなっていってるようだけれども、うん、あのそこに参加している人々のその実際の、ね、はい、生活の水準との落差はどんどん激しくなり、つまり理想と現実のギャップは年々広まるばかりだから、より芸術性は高まっているかのようだが、
はい、
日常としてはより一層厳しさを増していることです。
なるほど。
そんな風な解釈ができそうですよっていうね。
はい。
うん。だから芸術も良し悪しっていうのはあるんですよ。
はい。
芸術度が高まってるということは、そこの乖離も激しくなってるっていうところなんですね、現実と。
あー、なるほどね。
うん。
乖離が激しくなって、そうか。
だから、ね、
うん、まあ、木の内さんの図を見ればそうなんでしょうね。うん。
なんかこうやって、
はい、まあ、前にもおっしゃっていただいただんだんこうレベルが高くエグゼクティブになっていくと、その層って人数は減るってことですもんね。
そうですね、
まあ、理解者が減っていくっていうことですもんね、
うん、
はい、まあ、だからハンビレスっていうことですよね。この層にいる人の数とそのエグゼクティブさ、レベルの高さっていうのをハンビレスしてしまうってことですもんね。
そうなんですよ。だから
ど
ういうかっていうと、
はい、
だからそう、一見すごそうなものをレベルが低いところに落とし込んで、すごいギャップを醸し出したら、
はい、
大衆芸術が出来上がるっていう感じですか。
はい、なるほど、
うん、でもすごいストレスがあるから、
はい、
うん、はい、でもそれをやるとすごいストレスもかかるよと演者さんで、
はい、
うん、売れはするけど大変なんですからねっていう感
じ、はい、
だから芸術家って大変なんです。
なるほど。
そのギャップを一心に背負ってね、仕事してるわけです。
はい。
つまり、元来レベルが低い層に大層なものを見せるという、その現実と理想のギャップが激しいというところで、でなおかつ、レベル自体は低いから、たくさんお客さんを囲えているというね。でも、
はい、
そこにかかってくる圧力とは、すさまじいものになっているという。
はい。
それが芸術で食うということなんですよね。
大変なストレスがかかるでしょうね。芸術家の方は純粋な方々が多いから、単純にレベルの高いものを追求したいという純粋な方々が多いから、まあ、大変なストレスがかかるでしょうね、それは。
うん、でしょうね。
はい。
でも、昨今のイベントがね、どんどん経済悪くなってるのに、イベント自体
は、ね、
まあ、こう浮き足立ってるというかね。
はい。
人々はそういう、やっぱ日常から乖離した、やっぱ理想を求めてるんだろうなっていうことを思う。はい、
そうですよね、
うん、だからそうここでやっぱりだからそういう戦乱の世の中を生き抜くんだね、どうしたらいいのかね、はい、だからそのやっぱり自分の安定した現実を確認しておくということが大事なのかな。
自分の安定した芸術を確認しておくですか。はい、
うん、そしてねその
自分のがどこにいるかって立ち位置ってことですか。
そうなんですね。で、
はい、
浮き足立つね大衆というものと、はい、
うん、
心を一つに するっていうことをそのあんまり義務にしなくていいってことですね。バカラ
も
し
芸
術家で、
はい、
芸術家でなく、
はい、
もちろんそれを食いぶちにしていたら、
はい、うん、なるほど。
だからそこで自分の立ち位置をね、
はい、
どうするかですね。だから異性を見る目っていうところですね。まずこれを端的にね。だからあのすごいね、その有名 YouTuber、ね、
はい、
例えば鉄道マニアのスープさん、はい、結婚されましたね。
はい、
素晴らしいことですね。でも結婚された、うん、あの奥さんって全然そんな、ね、地味な方だというふうにね、うん、
はい、ま
あ、鉄道技術を研究することにあたってパートナー
ですね。はい、
でもその100万再生の YouTuber でもあるんですね。
はい、
というところにその理想と現実のギャップを感じるわけです。
はい、
なのでどちらの立ち位置
か、はい、
理想と現実とのギャップをその自覚できている人はこういうその浮き足だったような中でもなんとか生き抜いていけるんですよね。でもね、大衆は本当に理想をそのままね現実に落とし込もうとして、うん、そのギャップに苦しむ、
もがいて、はい、
そしてやがてはその戦火にこう流し込まれていってしまうというところがあるんですよ、傾向として
。なるほど、うん、それは悲しい宿命というか、大衆というのは、木下さんはどういう定義でおっしゃってます、大衆というのは。
あ、そうですね、大衆というのは、
はい、
あのつまり自分自身にはこれといった軸もないけれども、
ああ、はい。
つまり、実は、これといった能力はないけれども、
はい。
それなりに社会に適合してきたつもりの人だ。
なるほどね。あ、すごくね、わかりやすい表現ですね。自分自身は軸がないけど、それ、なんとなく適合してきた人たちってことですね。だから、あんまり個性がない、まあ、自分の自身の軸をよくわかっていない人たちってことですよね。
そうなんですね。
はい。
そういう人たちは、だから、こう、
はい。
うちの政府が、
はい、
いかんともしがたいときにです、ね、流されていってしまうしかないんですよ、はい、政府が責任でなくなっちゃって、
はい、
それで流されていってしまうことになるので、
はい、
でその時にね、あの、やっぱりその何かしらできるものがある人はやっぱ戸惑いが生じるんですね。大衆から一人に対してやっぱり罪悪感が生じるわけですよ、
はい、
彼らと一緒にね、その流されていかなくていいんだろうか、ね、うん、自分だけ高みの見物していていいのかっていうね、
はい、
っていうそのすごい罪悪感に取られてしまう
こと
がよくあるんですよ、
はい、
罪悪感で余ってね、
はい、
自ら筆を折ってしまったのが芥川龍之介だった。
あー、なるほどね、そこに悩みすぎてしまったってことですよね、その大衆との乖離に。はい、
彼の
純粋な方ですもんね、
本当純粋な方で大衆が買って
くる、はい、
でもその大衆と添い遂げられないというところが、だからその心中というところになられてるんです
。はい、
添い遂げるっていうところね、多分。
はい、
もちろんその心中の太宰治でしたっけ、それ
まあ
と
はい、
どちらかというとそれは太宰治なんですけど、
はい、
作家っていうのはだから添い遂げるということなんだけど、でも
知
識を持ってもいるんですよ、
はい、
自分で。
その
一本の文章を書くというね、
はい、
それぐらいの技量を持ってる人だって、
はい、
なんかその理想と現実のギャップに悩むっていうところは
ある、うん、まあ、そうですよね、その研究者もそうかもしれないですよね。
うん、うん、そうです。
やっぱり高度な研究ほど万人には受け入れられないから、どっかで大衆に迎合しなきゃいけないっていうことですよね。
そうですね、迎合する、
まあ、それが教科書がつまんないっていうことの理由の一つかもしれないですよね。もっと本当はレベルが高いものを書きたいけど、そのレベルが高いものは大衆には理解されないから、でも年号とか、まあ、単語とか書いたようなものだったら簡単なものだから、
うん、
うん、だからそういうつまらないものが出回っていることの理由かもしれないですよね。
なるほどね。
はい。やっぱりストーリー性があるものって解釈が難しいじゃないですか。
あ、なるほど。
難しいからこそ面白いわけですけど、
うん、
一般の平均的な人の脳ってそんなに、なんだろう、 脳を使いたくない人たちの方が多いと思うので、残念ながら、うん、やっぱり脳科学的に脳は休むことを求めてしまうので、うん、木下さんとか私みたいにこうどんどん心理を探求していきたい好奇心旺盛な人たちの方が多分珍しいと思うので、
うん、そうですね、
はい。
でちなみにですが、国際情勢ってね、だから今2つに割れてると言われてますけど、
はい、それは西側と、はい、
東側ね、
はい、
アメリカ系ロシア系というふうに、
はい、
いくつかそれ以外かみたいに思われてますけど、
はい、
けど第三極ってあって結局これ決着つかないんですよ多分。
第三極って東南アジアとかですか？
インド東南アジアですね、やっぱり。
なるほど、インドもそうか、はい、
うん、インドもね、そうです、
はい。
ブリックスとは言いますけどね、
うん、
ブラジル、ロシア、チャイナ、
はい、
インド、
はい、
などですけど、インドはね、あのロシアとも距離あるんですね、両方と距離ある。
なるほど、
だから3つぐらいになっちゃいますよね、
はい、ロシアとも中国とも距離があるけど、まあ、大国で人口も多いから保っているってことですもんね。
そうですね、
まあ、今回のウクライナ戦争でもロシアに経済制裁しなかった一つの国はインドですもんね。
そうです
よね、確か、うん、まあ、だからインドと中国が漁夫の入りを得たわけですけど。
そうですね、でもインドと中国ってまた別のポジションになりますから、やっぱり第三国。
そうですよね、まあ、インドって頭いい人が多いですよね、こうさすがゼロを開発した国であって、なんか人とは違う、もういい意味でぶっ飛んだ考え方をする人たちが多くてですね、うん、
多いですね、う
ん、はい、やっぱ頭はいいんですよね。そう、それもあって、まあ、どこのアメリカにも中国やロシアにも迎合せずに大国都市成り立ってるってことですよね。すごいですよね。 あとは核の力もありますけどね、核の力
ありそうですね、
はい、
悟りを開いてる人が多いんですね多分、
はい、それは確かに、そうですね、釈迦が生まれたのもインドですもんね。本当に優秀な人たちが多いですもんね。
多いですね。
サイババも釈迦もインド。あとは誰だか優秀、もうゼロを開発した人もインドだし、そう。
あ、もうインドもね、そのイギリスに征服されたようでインドのまんまですよ、実は。
うん。
で、その辺の文化は息づいてますけど、本当悟りがいいんで、はい。だからね、やっぱり代弁者だと思いますね、あの東南アジア一帯の。
なるほど、代弁者か。はい。
うん、そういう代弁者を立てることで、その中国との距離を取れたっていうところがあったんですよ。
はい。
中国に対して利益を表現できたっていうところね。
うん。
ちょっと距離があるということですよ。そうしたかったこと
ね。そうですよね。
うん。だと思います、ね。
はい。
なので、一筋縄ではいかないということと、やっぱりこう、インドのね、悟りが目覚めそうだなっていう感じがしますね。
インドの悟りが目覚める。ああ。
インドの悟りが。
これからの時代においてですか？
そう、これからの時代において、やっぱ悟りの時代が来るんですよね。
はい。悟りの時代ですか？
悟りの時代ですね。もっと、
はい。
思い通りで自由な時代が来るんですよ。
はい。それは人類の意識も変わっていくってことですかね？スピリチュアル的に言えば。ね、まあ、木下さんは、まあ、あんまりスピリチュアル寄りではないの、多分それは経済的な面からおっしゃってると思うんですけど、どのように変わっていくんですかね。
うん、やっぱりスピリチュアル的にもね。
あ、スピリチュアル的ですか、それは。おお、はい。
より自由な感じになる。
なるほど。はい。木下さんは社会学とか経済学の立場から割とね、現実的に社会を分析されていますけど、そこと、うん、スピリチュアルとやっぱり結びつく部分あるってことですかね、やはり。
ありますね、やっぱりね、はい、インドを見てるとね、うん、すごいものを感じますよね、やっぱりアガスティアがあるんです
けど、
ね、
はい、
その葉っぱを読むだけでその人のね、人生をね、見れる、
はい、
ね、それがちゃんときちんとね、書いてあったりするわけです。
おー、なるほどね。すごいな。
そういうのをこう実感するとですね、やっぱりインドってね、悟りを開いてる、
うん、
現に悟りを開いてるんだなって、綺麗事
なんですね。はい、おー、はい。
本当にそういうのが読めるんだなっていうね。
はい。
そういうものが読めるんだっていうのを実感するとですね、これからの時代を開いていくんだなという。だから、その一つの世界だけで、うん、多くの世界を俯瞰できるんだろうなっていうのを ね、実感できるんですよ。
はい。
彼ら
だけではない。文明の中心が今後インドに移る可能性もあります？
ありますね。
なんかアメリカは没落していくじゃないですか。分裂するんじゃないか、大災が起きるんじゃないかなって分析もありますけど、で、うん、中国も経済発展してきたけど、でも最近はちょっと GDP の成長率もちょっと落ちてしまってるので、次はインドかな、うん、もしかして。
あり得るでしょうね、結構。
はい。
だから、その、やっぱり霊的な目覚めっていうことを、うん、そこを見るとどうしても落差があるのは確か
で、そう、日本でいうと江戸時代みたいなもんじゃないですかそう、あと身分違いの結婚も許されないし、まあ、本当頭がいい素晴らしい国ではあるけど、ただカースト制度がいまだにこの21世紀において存続しているというのはね、うん、まあ、西側諸国から言うと批判されるべきことではありますよね。
まあね、でも西側諸国もだけど実際はカーストみたいになっちゃってるっていうのもある
じゃん。あ、経済的にはね、
まあ、中身もそうですよね。だから、分かるし、物事が分かる水準がね、うん、すごい落差が激しい状態だって言われてて。
ただ、精神的に平等あるじゃないですか。その身分違う恋愛は許されていて、身分違う結婚は許されていたり、そういう精神的な自由はあるから、
まあね、
そういうやっぱ法的な規制があると、精神的な自由を蝕んでしまうから、うん。
だそうですね。
だって、奴隷と王様がね、まあ、奴隷と貴族が、恋愛とかしてしまったその奴隷って殺されるぐらいじゃないですか、インドっていまだに。
そう
ね、うん、そういう厳しい規制が法制度があるので、そう、確かカースト制度は4つでしたっけ、僧侶と貴族と平民と奴隷ですよね。
そうです
ね。うん、
これがね、やっぱり
そう
な、でもなんかこうカースト上がる方法もあるんですよね。
うん、
まあ、このヒアラルキーが明確化しているとはどういかがなのかっていうのはあるかな。
そうですよね、まあ、日本でいうと江戸時代ですからね、死の交渉の時代ですからね、そこからまだ抜け出していないってことなので、逆になんであんなね経済的に大発展した国がいまだにそんなヒアラルキーになるのかなって思いますけど、うん、
そうですね、
はい。
なんか興味深いですね。
うん。
あ、なんか IT はなんか誰でもチャンスを得られる、ね。
そうそうそう。それが西側諸国のいいとこじゃないですか。もちろん経済的格差はあるし、経済的格差がある上にアメリカとかだとね、もう貧乏人は死ねみたいなところもありますけど、国民皆保険でもないから、もう医療費払わなくて死ねみたいなところありますけど、ただ、それでもね、こう優秀な人とかすごく頑張った人は豊かになれるっていう夢があるから、インドだとその夢がもう生まれながらして奪われちゃ う奴隷階級とかに生まれちゃうと夢を持てなくなっちゃうからね。うん、
インド国内においても IT に関してはだから門戸が開か
れ
る、
はい、
そうだ
し、はい、
電気とパソコンさえあれば参加が可能らしいです。だから
なるほど、
IT っていうのはそういう分野ですね。 IT ってね、はい、そのはい、なんかつなぎ合わせるような仕事ですよね。
うん、
そういうだからそういう落差みたいなものをつなぎ合わせること自体が仕事だから、そういうふうになってるんだろうなっていう感じ。
はい、それって奴隷階級でもいいんだしたっけ、 IT 室に就職できるのが。
全然問題ない
ですか、 IT。 ああ、そうなんですね。奴隷修道階級でもいいんですね。
全然問題ないって感じ。
ああ、なるほどね。
まあ、日本でもそう
です。IT っていうの
は、なんか IT に参加するにはどんな出身でもよかったですね、はい、そういえば日本でね。日本でもそう
です。はい。
このどんな専攻の人でもね、IT は誰でも受け入れますっていう状態
だった。はい。まあ、だから IT バブルでですね、もう下克上的なことも起きたってことですよね。今まで全く日の目を見なかった企業とか、本当、まあ、お金がないけど優秀な人たちがですね、一気に。持ち上がったっていうことが起きましたもん、 IT バブルで。
そうですね。
ただ残念ながらアメリカにだいぶ特権を取られてしまいましたけど、それも IT バブルが潰されてしまいましたからね。
ええ、そうです、ね。
はい。
インドはまだ伸びた方でしたけどね、日本はだいぶ。
そうですよね。
取られちゃいましたもんね、ほとんどのアイデアをね、
おお。
取られてしま
った。奪われちゃいましたもんね、アメリカに。
ね、本当。
はい。もう今日は終戦記念日ですから、いろいろ考えますちゃいますよね。このままアメリカの奴隷でいいのかなっていうことは本当に、うん、考えるべきことだと思います。
ございます。
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。
ごきげんよう。ありがとうございます。